サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。水曜日夜7時がやってまいりました。サバガ物語お届けしてまいります。サバガ物語、いつも相手の豊富防災ネットワーク推進会議、タッキーこと竹本浩一。そして今日は冒頭から、
はい、山口河川国道事務所の小南でございます。
こんばんはです。
こんばんはです。
熊ちゃんはいるんですが、今日はあの別の業務が入りまして、外で今汗を流しているということでございまして、なかなかあの年度末とは言いながら、まあ、まだまだ先なんですが、それでもまあ今ちょっと忙しいということでございますが、はい、今日お休みでしたが、小南さんは今日お休みでしたか？
休みでした。ゆっくりしてました。
あれ、あの職員の方ってやっぱりあの旦那とかは残ってるんですよ。
いや、休日土日は普通のもいないですね。なんかあったら順番で出る時もあるんですけど、
ま
あ、
近くに住んでるから、
まあ、なんかあったら
すぐにあの駆けつけられるという、
ね、携帯にはいろんな方面から入ってくることになってます。
なるほど。
今日は何もなかったです。
あ、よかったですね。まあ、今日は非常に穏やかな天気でしたが、はい、ちょっと雲があの空が霞んでたように見えたんですけども、黄砂かなと一瞬思ってしまいました。
なんかニュースではそろそろ黄砂かなって話も出てましたね。
ですね。あの花粉はもうすでに少しずつ飛び始めてるみたいですから、花粉がちょっと気になるねという方は、要注意なんですが、サバガ流域で花粉を飛ばす木っているんでしょうか？
花粉を飛ばす木っていうのは特に、まあ、よくはあるですけど、
ね、あの花粉とかいろいろありますよね。ありますけど、なんとか花粉ってありますよね。
あのセイタカワダチソウがいっぱいありますよね、黄色いやつが。
あれ咲いてるうちはいいけども、
あれなんか結構気になる人は気になるアレルギーのもとになってるとかいう話も聞きますね。
あの枯れた後の種飛ばしはもうすごいです、うん、あの繁殖力ですよね。
なんかあれはちょっと花とかね、気になる人はあのセイタカワダチソウ気になるな
と、うん、まあ、黄色はねとても綺麗なんですが、あの枯れた後がよろしくないという、
ね、
ところがあります、はい、あれはやっぱり河川管理する上でちょっとやっぱり背が高いから厄介は厄介ですよ。
そうですね。河川管理するとまま見る目には綺麗なんですけどね、うん、ああいうのが生えちゃうと堤防が安全かどうかがちょっと確認できないんで。
そうか、覆われちゃう、
覆われちゃうんで、
覆われちゃうんですね。
覆われちゃって、うん、ちょっと亀裂なんかがあったとこを見逃してしまうんで、
ね、ああ、なるほどね、その辺あの草にもよってもね、なかなかあの、ね、買ってあの刈り取っておかないといけないということ
ですね。そういうこと
で、ということで、あの今夜もですね、男野郎が2人が寂しくですね番組を進めていきますが、よろしかったら皆さんからもメールファックスをお待ちしております。ファックス番号です。0835-25局-3713、 25局-3713番です。 E メールアドレスは info@fm-washoi.jp、  info@fm-washoi.jp、 こちらの方までね、今日のお休み何をしてましたか、あるいはあの赤沙汰についてでも結構でございます。あるいは今日はあの小南さんずっといますんで、サバ缶についての厳しい質問もお待ちしております。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時8分になったところです。サバガ物語お届けしております。今夜のお相手は豊富防災ネットワークのタッキーこと竹本浩一と、
はい、いつもおなじみでございます小南でございます。
二人から冒頭でということで、
はい、
男ばっかり、
そうです ね、
ね、まあ、赤ちょうちんが下がってないだけまだ大丈夫ですね。
大丈夫です、
はい。今日はもうお休みということでしたけども、今日どんな話題にしようかなと思うんですが、実はこの後ですね、7時15分ぐらいからですね、今日は電話つなげようということで、電話でピッポッパということで、大阪の方にまたつなぐと。最近大阪が多いですが、はい、川関係の方ではないんですが、ま、全国をあの回ってると、あのまあ、趣味でですけども、その辺のお話も含めてですね、お聞きしようという方が実はあの15分に登場してまいりますので、その前のつなぎということでお話をしていこうと思うんですが、今日のお題はですね、サバ川がまあ流れてまして、そこにはあの河口には豊富市というのが出来上がってるんですが、 鯖川が防府市にのに何の役に立ったんだというね言ってみればそういうことなんですが、その前にですね、実はあの 土曜日あの大阪で私講演をちょっとしてきまして、日曜日は、久しぶりにちょっと奈良の方へ参りました。はい、あのオーソドックスなコースで東大寺や薬師寺とかですね、はあはあ、その辺を回ってきたんですが、もう梅が咲いておりましたよ、ね、
そうですね、うん、3月、うそうか、
もう2月 もうちらほらと、
ね、このシーズンか、ね、早いですね、
咲いておりましたですね。であの東大寺であの思ったのは、やっぱあの長元上人がというところの隣で、あのよくもまあこんな遠くまで、海沿いなら分かるんだけど、あんな内陸まです
ごいですよね、
よくぞ運んだ
確かにすごいです。
ということは、もし鯖川がなかったら、東大寺は別の地方の木で作ってた可能性があるんですね。
ひょっとしたら柱が細くなってるかもしれない。
細くなってたかもしれませんね。
こんなにいいのが、
そうそう、大仏じゃなくて小仏になってる可能性があるわけですがまあそれにしてもあの大きいね大仏、まあ当時はあの今の建ってるものでもさらに大きい大仏殿だったということみたいなんですけども、まああのよくね、徳地の方っていうかね、鯖川の上流から運んだなというなんですが、まだあの石水の、ね、跡が残ってますよね、
はい、まあ、見た目はちょっとわからないかもしれませんけどね、はい、あの説明 の表示板がありますので、それを見たら、うん、あこれかっていうのがわかるようになってますけど、うん、私も最初は見たときはちょっと草がね、覆い茂ってたので、うん、はい、なんだこれはと思ってたんですけど、うん、説明板見たらわかりましたね、
ですね、
はい、
まあ、そういう意味ではあの、都の奈良を支えた川でもあったということで、まずそれはすごいですね、鯖川は。
その時もやっぱりこの木は鯖川から来たっていう話になってたんでしょうかね。名もない川だったんでしょう
かね。名もない川だったんですかね。鯖川って名前がついてたんでしょうかね。
その当時はなかったかもしれませんね。
防府市っていう名前もないでしょうか。
国府で出てたのかな、ね、国府、山口の国府から来た木だみたいな。
意外にどうなんですかね、国府で、ちょっとあの、今で言えばあの、整備局から各事務所の方へちょっと駅はないかと
探したらありますねって言って
そうそう、じゃあうちからちょっと出しましょうかみたいな話にな
ったかもしれ
ません、ね、そうですね、そういう意味で上流にいい木があって、しかもまあ運びやすい、しかも瀬戸内で、まあ、外 その、まあ、概要と違いますから、 あまり
穏やかでしょう、
ね、穏やかですから、うん、あの運べたと。ただ大阪へ着いてからも結構
あれ、ね、
大変な川遡ったんでしょうね、あれね、
おそらくそうでしょうね、何が起こるのかな、
奈良もいろんな川が流れておりましてですね、この間あの近鉄で通ってました佐保川とかね、
あ
の佐保姫の佐保川とかですね、なかなかいい名前のついてる川が多ございますけどもね、でももし鯖川がなかったら防府市ってどうなってたんでしょうかね。防府市自体が平野がない可能性がありますね。
あのね、防府市が川の流した土砂が溜まってできた三角巣というか扇状地といいますか、うん、はい、そこでできた町でしょうから、うん、ないでしょうね。
平野自体がない可能性がありますね。
ありますね。
はあ、そうするとあの町もできないし、場合によってはあの今でいう山陽線、国道2号線、
はいはいはい、
みんな山へ迂回しないといけない。
トンネルばっかりだったかもしれませんね。
トンネルばっかり。もしかすると山陰の方へ流れてた
か。そうかも
しれない。あれ山口を経由するという形になってたかもしれませんね。うんうん、はあ、だ交通の要所じゃなくなってたということなん
ですね。そうですね。今の自衛隊の北基地のあたりまでは江戸時代あったんだと思うんですね、
はいはい、
それより海側は多分埋め立てで作られた土地だと思いますのでね、はいはい、その埋め立てた土はどこから来たかったらちょっとまだ勉強してないんですけども、まあ、少なくともベースは川から流れてきた土だ、
はい、あの昔の海岸線のあったのなんとなくうっすら今
わかりますね、
わかりますね、だからここまで海だったんだけど川がなければもっと何もないという、まあ、時代だったという、そういう可能性があるということで、
そうですね、
で、まあ、川があればそういう町もできるし、あの美味しいものもということなんですが、鯖川にちなんだやっぱりお酒ですかね。
ありますね、そんなお酒もね、
うん、あのやっぱりあの、まあ、鯖川から直接なのかどうかちょっとあの辺があの、うん、よくわからないところあるんですが、あの気がついたら酒蔵があったって前あのこの番組もゲストで出ていたことがあるんですが、はいはい、いつからスタート始まったかもよく覚えてないという本当に古くから あるというところが面白いなと思いますね。そういう意味でやっぱり川のある町ってやっぱりあのその 水そのものの恩恵を受けているということもあるんですかね。
そうですね、もちろん田んぼは難しいでしょうね。田んぼは
農業はできない
か、できない。それから工業、まあ、下の方にねブリヂストンさんとか、うん、マサさんとか大きな工場ありますけど、
うんうん、
結構水を使われるはずですからね、うん、それも難しいんじゃないですかね、
うんうん、まあ、そういう意味で水そのものも重要だった。まあ、当時はあれですよ、結局ね、浄水道があるわけでもないし、
そうですね、
水道があるわけでもないから、結局井戸、
井戸、そうですよね。
そういう意味ではまだ沢川でもね、井戸を流域でも使っておられるところが
ありますからね、
あるということは、やっぱり地下にもう一つ川が流れているという、
流れて目に見える水じゃなくて、その流れてるのがじわーっとこう土地に染み込んだ地下水が、
うん、
多分そうやって昔の水道だったり、うん、工場も多分そういうの使ってたと思うんでね、うん、
あの辺はどうなんですか、その地下の水の流れはどこぐらいまで分かってるんですか。あれは
だいたい面としてはこの範囲に行ってるだろうというのは分かるんですけど、うん、流れの方向なんかってね、やっぱ難しいですね。
あ、難しい、
ここにちょっと穴を振るとこっちの水が濁るとかね、はい、いろいろこう調べなきゃいけないこともあるんですけど、
ほうほうほう、
多分この辺りまでサバ川の水が行ってるだろうなというエリアはなんとなくは分かるんですけど、
うん、結構地下水がねどこまで行ってるかって非常に分かってると、いや逆にどうしたらそこまで分かるのっていうのが、
うん、よく工事でね、
うん、
井戸を濁らしてしまったりとかですね、はい、ご迷惑かけることがあるんで、
はい、
ちょっと非常に難しい工事になっちゃうんですけ ど,
ど、
ついついね、
うん、
大丈夫だろうと思ってたら濁ったりする影響が出ることもあるんで、
なるほど、
はい、
はい、ということで、ここでですね、今日はですね、電話で久しぶりにまたピッポンパしてみましょうということで、電話がつながっております。これ飲みの席でお願いしてしまいまして、思わず、忘れなかったんですねみたいな話になってしまってましたが、今日はお休みのところ大変申し訳なかったんですが、ご出演いただいてます、大阪市役所の方でございまして、大阪市子ども青少年局、企画部の田村彩子さんに電話がつながっています。こんばんは。
あ、こんばんは、田村です、よろしくお願いします。
はい、実は土曜日一緒に夜お酒飲みましたということで、
はい、
ありがとうございました。あそこでは池田のお酒でしたっけ。
え、五春というお酒ですね。
美味しいお酒だったんですが、
はい、
逆に飲みすぎて危ないお酒だなと思ってしまったんですが、翌日
ちょっと飲みやすいと思います
ね。え、
はい、
大変飲みやすくて、でも大阪にああいうお酒があるって意外に知らなかったんですが、
はい、あ、大阪も結構ね、有名なお酒がたくさんあるので、
あ、じゃあ楽しみですね。いろんなところで飲むのがね。
はい。
はい。で、田村さんは、はい、まあ、大阪の方で、今、大阪市の方でね、お勤めなんですが、
そうですね、
出身は、伏見。
はい。家は伏見の方なんです。
伏見中と京都ですね。
はい。
これ、どんなところですか、伏見という。名前だけは聞いたことがあるんですが。
京都市内の、
はい。
一番南の方に位置してまして、
はい。
10円玉で有名な、宇治の平等院。
ほう。
平等院のあります宇治と接している一番南の方にある伏見区というところなんですけど。
伏見区。
ええ。
はあ。でね、伏見というと、ついつい先ほどの、はい、お酒になってしまうんですが、
ええ、
やっぱさ、お酒が美味しいってよく聞くんですが、美味しいんでしょうか。
はい。地下水が豊富で。
あ、地下水。
はい。で、酒どころなんです。で、もう酒蔵なんか来ていただいたらもう20個ぐらい集まって、
全部回れませんね。
はい。
今日私と一緒にですね、国土交通省の小南さんがパートナーで今日来てもらってるんですが、
こんばんは。
よろしくお願いします。こんばんは、はい。
よろしくお願いします。
この方もお酒飲みますんで。
あ、そうなんですか。
20箇所っつったらこれちょっと回れませんね。これは1日では。
そうですね。聞き酒されたら多分、酔っ払ってしまうと思いますね。
はあ。
はい、
あれ、やっぱり、辛口、甘口みんな様々ですか？
そうですね。辛口、甘口、いろいろと。
やっぱり、まあ、伏流水というか、地下水があるから、お酒が、美味しいお酒ができる、ということなんですね。はい、これ、お米は？お米は地元では取れる？
あ、お米は、まあ、京都の、中でもいろいろと有名な、お米屋さん、お米どころありますので。あ、
それとこの水が、はい、マッチング、いい、出会いを、
はい。
ロミオとジュリエットみたいに、いい出会いをして、はい、お酒ができたという、ことで。田村さんお酒はいける方ですか？
まあ、たしなむ程度ということで。
たしなむ程度。
はい。
なるほど。でね。で、この、まあ、伏見、そんなに、人口は結構多いんですか？住んでおられる方って。
あ、京都市自体はまあ政令指定都市ですので、
ですよね、伏見区は。
伏見区の方も、 あの、空域がすごく広いので。
広い？
はい。あの、人口的には、あの、京都市の中でも多い方だと思います。
あの、我々のこの番組、サバ川という、まあ、あの、地元の川、一級河川が流れて、サバ川っていうんですが、
はい、
その、伏見の、その辺周辺に川っていうのは、あの、流れてるんでしょうか？
はい、伏見は、桂川と、
あ、桂川。
それから、あの、宇治川と流れてますね。
おー、桂川、小宮さんよく聞くね。
なんか、はい、よく聞きますね。
そうですね。
桂川って二級河川？一級河川？
一級だと。
一級。
一級？一級だと思うんですけど。
お酒だと特級って言ってしまうんですが、一級ですね。あ、桂川。
はい。
あ、伏見の方に流れてるんですか、あれは。
そうです。皆さんよくご存知の嵐山ありますね。
ありますね。
嵐山の方から流れてきて、はい。嵐山までは大井川って言うんですけども、
はい。
嵐山から流れてくると桂川になりまして。
名前が変わるんだ。
はい。
あー。伏見を流れてる桂川って、私もあの、まあ、京都ね、行くときに桂川を見るんですが、
はい、
その、伏見を流れてる桂川の川の雰囲気ってどんな風景ですか？どんな感じです？
まあ、ちょっとやっぱり大きいので、
はい。
その、あんまりその、小さい川で子供たちが遊んでるっていう感じではないんですけども。
大きい。
はい。
あだから、川にべちゃべちゃ入って、なんか遊ぶという川ではない。
感じではないですね。
なるほどね。
はい。
で、宇治川も流れてるんですか？
宇治川はもう、もっと、まあ、水量も多くて、琵琶湖の方から流れてくる川になりますのでね。
これは琵琶湖から流れてくるんです
か？はい。だから、かなり川幅も大きくて、雨なんか降ったら水量もすごくって、かなり大きな川なんです。
はあ、その、桂川とかね、はい、まあ、宇治川なんですけども、
はい。
例えば、その、大雨降った時にね、はい、昔、なんか洪水を起こしたりとか、はい、そういうことってあったんですか、昔は。
昔は、宇治川なんかは、
はい。
洪水で堤防が決壊して、そっちの方が、水浸しになったとかいうのもあったって聞いてます。
田村さんのお家は大丈夫なんですか？
うちは、決壊しない方に住んでます。
決壊しない方に住んでさすが。
はい。
はぁー。で、地元の方って結構どうなんですか？川、それだけの、その大きい川が流れてて、
はい。
その水に対してっていうかね、大雨とかに対してやっぱり、敏感なんですかね？
そうですね。ただやっぱり宇治川なんかは、
うん。
鵜飼もありますし。
鵜飼。
で、鮎も釣れますし、
おー。
で、夏になったら大きな花火大会もありますので、
はあ、
本当に地元にとっては親しみやすい川なんです。
なくてはならない川ですね。
はい。
行かれます？鵜飼は。
鵜飼はもちろん。で、花火大会も毎年行かせていただいてます。
やっぱ川の花火っていいね。いい
ですね。そうなんですよ。ぜひ一度先生も。
ねえ、行きたいですね。はい、いつ頃ですか ?8 月
?8 月です。
あら、でもたくさんの人が行くんでしょうね。
いや、もうすごい人ですね。
うわー。で、その、ね、宇治川って宇治って僕ら宇治茶か。
あ、そうです、そうです。そこをまさに流れてますね。
流れてる。
はい。
お茶ができるってことは結構暖かい地域なんですか？
宇治の方は、京都市内の方に比べるとまだちょっと暖かいと思います。
暖かい。伏見も、はい、暖かいんですか？
いや、まだ市内の中ではまだね、南の方ですので。
南の方ですか。
はい。
はぁ、でもあれでしょうね。美味しいお水を飲んで、今お酒を飲んでおられるでしょうけど、はい、田村さんお肌ツルツルでしょうね。
いえいえ、そんなんもうお酒をまあちょっとたしなむ程度ですので。
はい。で今大阪にお勤めなんですが、
はい。
なんかお聞きしたことがあるんですが、はい、趣味がなんかお城巡り。
そうなんですよ。恥ずかしながら全国のお城を回らせていただいてまして。
なんで城がお好きなんですか。
城というかやっぱり戦国時代が好きで。うん、
乱世の時代。
で、どうしてもこう、戦国時代の小説とかを読んでると、
うん、
そのお城に行きたくなってしまうんですね。
お北はどの辺のお城から、南はどの辺のお城まで行かれたんですか、日本の。
まあ、北は、まあ、北海道はちょっと行ってないんですけども、はい、青森の方から、南は本当に熊本城まで。はい。はい、
すごいですね。いくつ？すごい数ですね、それ。
いや、もうちょっと覚えてないです
けど。覚えてない。
はい。
やっぱり城をいろいろ回ってみて、城ってやっぱり特徴が、やっぱ我々が見てもやっぱり特徴があるな、それぞれの地域で特徴があるなと思うんですが、
はい、
やっぱり違いますよね。
そうですね、やっぱりちょっと小高いところに、
うん、
あったりとか、あとまあもちろんお堀がね、
うん、
ありますので、
うん、
で城下町ということでその辺はやっぱりこう綺麗に整備されてね、町の中心という感じのところにもありますし、
その田村さんがお気に入りのねお城って、はい、あの一番大好きなお城ってどこのお城ですか？
やっぱり熊本城が好きなんですね。
熊本城、
はい、
あ、どういったところが？
あのね、こうちょっと黒くてゴツゴツして、
うん、
こうなんか武士のお城って感じがするんですね。
あ、そうか。だから、はい、逆にあの某あの姫路城みたいに白鷺城みたいに青あの白いやつはダメですか、やっぱり。
ちょっとね、あの優雅すぎて。
あ、優雅すぎてダメ。確かに戦うための機能を持ってるような建物だから、
はい、
優雅すぎてもいかんぞと。
そうなんです。
あの山口県もあの城があのあございますけども、ご覧になったことあります？
はい、え、もうもちろん岩国城も行かせていただきました。
岩国城、あそこあの錦川が流れてますよね、川が。川見られました？
はい、あの錦帯橋もちゃんと渡らせていただきまして。
迂回がございますんで、そこも。
あ、そこに行ってないので今度はぜひあのそっちの迂回に行かせていただきたいなと思ってます。
そしたらあのこのスタジオにちょっと出演していただいてから迂回という
、はい、よろしくお願いします。
まああのお城と川というのもなんかいい組み合わせですよね。なんか
大体お城ってあの周りに川があったりとか、
ね、
あのね、そういう池があったりとかしますので、多分切っても切れない関係だと思うんですけど。
なるほどね。で、またその川を使って、その敵が攻めてこないようにね、
はい、
こう足止めにしたりなんかしたっていうところがあるんですね。
そうなんですね。
で、その、まあ、お城が大好きで、伏見の、あの、美味しいお酒でツヤツヤで育ったあの、田村さんなんですが、はい、今のお仕事というのは、どんなお仕事をされてるんですか？
今は、あの、まあ、子供青少年局ということで、
はい、
あの子供たち相手に、まあ、あのいろんな夢と希望を与えるような事業を
いい、ね、
あのさせていただいております。
はあ、夢と希望。
はい。
どんな夢と希望、どんな夢と希望があります？
具体的には、
うん、
あの、まあ、子供たちの憧れる人ですね。
うん、
例えばあの今年でしたらあの銅メダル取られました朝原選手。
はいはいはい。
はい、それとか、まあ、世界的に有名な越野弘子さん。
うん、
はい、あのそういう有名なあの子供たちが憧れるような方に来ていただいて、
うん、
子供たちと直接触れていただいて、
うん、
子供たちにあこんな人すごいなっていうふうに思っていただけるような方と触れ合うことで、子供たちの個性と創造性を伸ばしていきたいというふうにちょっと事業をやらせていただいてるんです。
なんか子供たちと接してると元気になりません？
そうなんです。もうパワーをいただきます。
あの若さも吸い取られますけど、パワーももらえますよね。
パワーももらえますね。
ね
え。
ねえ、
はい、
あの子供さんとこうワンワンやると結構あの楽しいですよね。
そうなんです、うん、子供たちも真剣ですしね。
あ、そうですよね。あの、
はい、
大人だとね、なんか動員かけられたとかなんとかっていう人が多いんですけど
そうなんですね、
子供は純粋ですよね。
はい、
まあ、あの我々の地域でもあの子供たちが川で遊んだりとかね、結構あの、はい、子供たちが地域を引っ張ってくれてたりして、結構あの頑張ってくれてるんで、またあの、
はい、
そういうアイデアをぜひいただきたいなと思いますね。
こちらこそよろしくお願いします。はい、
それでまあその子供たちとか、あと、
はい、
地域となんか関わる、そういうなんかイベントをやるときとかは地域と関わったりすることあるんですか？
あ、そうですね。あとこの前先生にもあの講演していただきました、
はい、
青少年の、育成推進大会、
うん、
こういうのとか、まあ、もちろんあの子ども110番、
あ、子ども110番
の家を、
はいはい、
まあ、あの私たちの担当でやらせていただいてるんです、
う
ん、
大変なとこってどんなとこです？なかなか地域とこうやるの難しいねっていうところあります？
そうですね、やはりこうあの地域の方が協力したいという気持ちと、うん、
はい、
それからあの行政の方からこういうふうなことを協力していただきたいというふうな形をどういうふうにこうマッチングさせてコーディネートしていくか、それが一番難しいと思います。
あ、それ田村さんが されてるわけですね。
いえ、もうそんなあの大それたことはしてません、はい、
ね、でもあの非常にあのバイタリティが溢れてあのエンジン全開で回ってる田村さんですからできるんでしょうね。
ありがとうございます。
はい。本当にいろいろまた地域と連携とかね、子供たちとか、そういったところでも、ぜひまた、お話をお伺いしたいですし、
はい、
またその、お城巡りとか、ぜひ川巡りもしていただいて、
はい、
錦帯橋、また岩国にお立ち寄りの説は、またぜひこの鯖川も、
はい、
見ていただけると、いいかな、はい。お城はちょっとないんですけども、防府天満宮とかいうのはございますので、
はい、
ぜひご覧いただければと思います。また、はい、私も大阪へお邪魔させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
すいません、今日は本当にお休みのところ。
ありがとうございます。
今日は何されてました？
はい、え？
今日は一日。
え、今日は一日、ゆっくりさせていただいてみました
。ゆっくり、車は走らさずに。
はい、いやいや、車でちょっと出かけながらという。
はい。 あの、田村さんのちょっとっていうのはね、相当高速距離長いですから。はい。またぜひ、あの、お会いしてですね、いろんなお話を伺いできればと思います。今日本当にお休みのところ、あの、申し訳ございませんでした。
はい、すいません、ありがとうございます。
はい、また今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
どうもありがとうございました。
失礼します。
ということでですね、今夜の電話のゲストはですね、大阪市子ども青少年局企画部の田村彩子さんに出ていただきまして、伏見出身ということで、いいですね、これ。やっぱりこの水の綺麗なところ、
うん、なんか目に浮かびます ね見たことは多分ないと思うんですけどね。
でそこの、まあ、水で育ったと、まあ、肌もツヤツヤと言っちゃったんですが、やっぱアユのようにこうピチピチとこう元気なあのお嬢さんで、あんで今地域と子どもたちと一生懸命夢を叶えるべく頑張ってるということ、いいですね。
いいですね。
はい。